野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りします。こんにちは、角本志保です。2022年、今年も毎月第1、第3木曜日のこの時間は税に関するお話を、佐賀市大田原にあります野中芳美税理士事務所の野中芳美さんに伺います。先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、
では新年初めのテーマはこちらです。
はい、
年末調整の過不足額の精算をお忘れなく。
うん、
給与の支払い者は年末調整で算出された1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税、いわゆる所得税等の額、年徴年税額の計算が終了した後、1年間に源泉徴収した所得税等の合計額と年徴年税額とを比べて過不足を精算することになりますが、その可能額、納めすぎた額はどのような方法で還付されるんでしょうか。
はい、その方法は、一つは年末調整を行った月分、通常12月分ですが、として納付する源泉徴収税額のうちから差し引き、可能となった人に還付します。二つ目は、年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後、通常1月以降になりますが、に納付する源泉徴収税額から差し引き、順次還付します。
それでは、解散廃業などにより給与の支払い者でなくなった、また徴収して還付する税額がなくなった、さらに納付する源泉徴収税額に比べて可能額が多額であるなど、還付しきれない場合にはいかなる方法があるんでしょうか。
はい、そういう場合には、所得税等の年末調整可能額還付請求書兼残高可能額明細書、ちょっと長いですがね、これを作成し、必要書類を添付して給与支払い者の所轄税務署長に提出して、税務署から還付を受けることになります。もう税務署に払う特権ですね。はい、
次に、源泉徴収をした所得税等の合計額が年徴年税額より少ない場合にはどんな手続きが必要なんでしょうか。
はい、その不足額を年末調整する月分の給与から徴収し、なお不足が残るときは、その後に支払う給与から順次徴収します。そういうふうに可能額と不足額を精算することになりますよ。はい、
今日は年末調整の過不足額の精算をお忘れなくというテーマでお送りしました。
はい、
今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関することは野中芳美税理士事務所、電話 0952-24-3286 0952-24-3286、 富士山にハロー、初夢で見た方もいらっしゃるでしょうか。
あるでしょうかね。
富士山に富士山にハローまでお尋ねください。
はい、
それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、日々これ口実、相田光雄さんの言葉です。
はい、
毎日を良き日として過ごすことが大切と返されます。日常はほぼ同じことの繰り返しですが、同じ日を繰り返せることが幸せと思いましょう、ということなんですが、やはりね、平凡に毎日過ごせるという健康でよ、それがもう一番の幸せなんですよ。何や面白くないけれども、毎日同じことを繰り返すことが本当は一番の幸せなんですよね。これは新年の言葉としていい言葉だと思います。
始まったばかりの2022年、日々これ口実で、
日々これ口実、
うん、
いい言葉ですね。
ありがとうございました。
はい、どうも。
今日もお話は野中芳美税理士事務所の野中芳美さんに伺いました。ご案内は角本志保でした。野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りしました。